自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今回はですね、
はい、
生さんが以前ねラジオでも作りたいと言っていたお味噌を、
はい、
この度作ることができたということで、
はい、
そのお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします
なんかいつもと入り方が違って
そうですね、はい、逆ですもんね。
逆ですもんね、
はいはい、立場が逆です、
はい、進行役の三栗祐希になりそうですが、
はい、はい、そうなんですよ
これ難しいですねはい、じゃあ生さん、お味噌を作ったんですか？
そうなんです、はいお味噌をですね、
はい、
番組の中で、
はい、
ああ作りたくなってきたと思って、そういうお話もしてました、
ね、ラジオでそんな話をしたんですよね。
そうなんです、
はいはいはい、
それからですね、ちょっと改めてその番組の回を聞いたんですけれども、それから早、7ヶ月ほど、はい、経ちまして、
はいはい、
で三栗さんに、さえの味噌作り講座に参加してもらいたいので北海道へお越しくださいと、
はい、
おっしゃっていただきまして、でそれを聞いた時に、
はい、
あーっと、私が味噌作りしたいって言ってるのに作ってないから、
うんうん、
三栗さんは業を煮やしてもうさえの講座に参加してって言ってこられたのかなと思って、
はい、
まあ、作りたいなら早よ作りなはれというメッセージをちょっと受け取らせていただいて、でこの度北海道に来させていただいて、で斉さんの味噌作り講座でついにお味噌を作ることができました。
おめでとうございます
ありがとうございます。
そこまで深く考えてなかったですけどいや、まあただね、生さんが石鹸とかね、
はい、
あと梅ジュース、梅酒、
みかん酒、
みかん酢だ、間違えた、はい、作ったりとかね、生さんの自給やってみたシリーズがあるじゃないですか、
はいはい、
お久しぶりにね味噌もやってもらって、
はい、
で喋ったら面白いんじゃないかなと思って今回ポッドキャストの収録北海道でやって、午前中味噌作って、で午後その味噌の収録どうですかって、
はい、
そんな流れですね。
はい
はい、
でも7ヶ月ぐらい経って急にそういうお誘いというか、
はいはい
はい、講座に参加してくださいって言われたので、
うんうん、
いやもう私は本当背中をちょっと蹴られた気分でした
蹴られた、蹴ってましたかいやなんかね、そう言ってたことは覚えてて、サエとそのあと確かね、サエが準レギュラーで収録した回あたりだったと思うんですけど、うんうん、
はい、
でまあ、いきさん来てもらったらいいよねっていう話はなんかしてて、それを実行したみたいな、まあ声かけてみたってことなんですけど、
はい、まあありがたく今回作らせていただいて、はいはい、どんなお味噌を作ったのかと言いますと、
はい、
はい、蔡さんは以前そのお味噌のお話の回でいろんなこういう味噌がありますよっていうご紹介をしていただいてたんですけど、
はい
うんうん、今回は米味噌、
米味噌
一番スタンダードなお味噌、
はいはい、
私は1キロ分を作らせていただきました。
はいはい、
はい、じゃあ早速ですがちょっと味噌作りの、は
い、そうですね、
手順を、
手順やワークショップどんな感じだったかなどなど教えてください。
はい、説明ちゃんとできるか分かりませんが頑張ってみます。
あ、お願いします、はい、まあ間違えても問題ありませんので今、はい、
まあでも今午後に収録をしてるんですけど、
はい、
この午前中に味噌作りをしましたので、
はい、
かなり新鮮な状態 で、
そうです、ね、新鮮さだけはもう誰にも負けないという感じで、
は
い、
そうですね、はい、お味噌は簡単に言うと、蒸し大豆と米麹と塩を混ぜて作るものですけれども、
もう一回いいですか？蒸し大豆、米麹、あ、お塩、
お塩、
あ、はいはい、
はい、 で、この蒸し大豆は、サエさんが、
はい、
もう、私が、その、講座の教室に行った時には、もう大豆を蒸してくださっていたので、
はいはい、
こう、蒸しながら、あと蒸し大豆ができているのもあったりして、はいはい、っていう形で、蒸し大豆、サエさんがご用意してくださってました。はい、で、その前に、その蒸し大豆の前、前日ですね。
はいはい、
に、これも、サエさんが一晩、水に、大豆を、こう、浸しておいてくださっていたので、
はい、
で、その、浸してくださった大豆を、蒸したっていうことですね。
はい、我が家で浸ってました。その様子は見てました。
あ, 、はい、ありがたいです。
はい、
そして圧力鍋でさえさんは、蒸して茹でていらっしゃったんですけれど、はい、その後、その蒸し大豆をすり鉢とすりこぎで潰していきました。
はいはいはい、
はい、これが意外と力仕事だなっていうのを感じました、
ね、大変そうだなと。僕はね、断片的に見てたんですよね。
はい、はい。はい。
だから、なんか結構力入りそうで大変そうだなっていう感じはしましたけど。
そう、蒸し大豆なので結構こう柔らかくって、うん、もうサクサクいくのかなと思ったら。
ね、いきそうな感じはしますけどね。
はい。意外と力がいるし、うん、あとその、こう、大豆の形をしっかり、うんうん、なんかペースト状にしたいっていう気持ちがだんだん強くなってきて。うん、
はいはいはい。
なんか無心でやってましたね。
あ、はいはいはい、
途中無心になりました、
うんうん、あれね、なんかその潰し方によって僕全然詳しくない、実は僕は自分で一度も一回も作ったことなくて、さえのやってるのを手伝った、断片的に手伝ってることがたまにあるぐらいなんですけど、
はい、
あれって多分ちゃんと潰さないとその最後に豆の感じが残った味噌になるんじゃないかなと思って、うんうん、まあそういうちょっと残った感じが好きな人もいるっぽいですけど、はい、僕も完全にその豆の形ない方が好きなので。
ああ、そうです ね, ね、そうですね、うん、
だからその気持ち分かります。全部潰したくなる。
そう、なんかできればない方がいいなと思って潰してたんですけれど、一緒に参加してくださっていた、はい、以前この番組にご出演された大和田五日さん、
はいはい、五日さんも来てくれましたね、
はいはい、がちょっとこの豆の感じが残ってるのもいいと思いますよって、
はい、あ、まあ、五日さんはそっち派なんですね、
うんうん、はいはいはい、おっしゃっていたので、うん、まあ、それでも全然、はい、これから作ろうと思っている方はよろしいのではないかと思います、う
ん、はい、
はいはい、でその蒸し大豆をすり鉢でこうペースト状にしましたら、
はい、
それはまず置いといて、
はい、
続いて、米麹とお塩を合わせました、
うんうん、米麹と塩を合わせる、
はい、はい。で今回は生麹をご用意いただいていて、
はい、
その生麹とお塩を、はい、一つのボウルに合わせて入れて、でそれを手のひらでこう、うんうん、持ってすり合わせる、
はいはいはいはい、
っていうのを何度もやっていきました、
うんうんうん、すくって麹と塩をすくってで、なんか、拝み倒す感じ。
あ、そうですね、そうです。
手でジャラジャラジャラジャラって。
はいはい、そうです。手のひらをこう、すりすり合わせて、
はい、はい、
はい、まあ、すり合わせるっていう形ですね。う
ん
う
ん、あれは、何やってるのかな。あ、麹の塊をほぐしてるのかな。
ほぐして、で、塩と麹を混ぜ合わせる、
いい感じで馴染むというか、うん、混ざる感じにしてるのかな。
でいいはずです、きっと。
ということで、行きましょう。
はい、そう、これがまた、なんか、はい、ああ、私、味噌作ってるなっていう気持ちになって、
はいはい、
すごい楽しかったです。はい。で、あと、自分の手のひらでこうすり合わせていくの で,、うんうん、
はいはい、
でビニール手袋はしてなかったので、
うんうんうん、
この自分の、まあ、手垢って言ったらちょっと汚いですけど常在菌ですか、
あ、はいはい、
それが
常在菌って言いますよね、
はい、麹とお塩にこうついていくんだなっていうのを思いながらやってると、うんうん、あ、自分だけの味噌が今作られてるんだなっていう気持ちになって、
うんうんうんう
ん、なんか嬉しかったです。
あ、その話ね、よく聞きますね。
あ、本当ですか。
そういうなんかその人その人のなんか手の常在菌が入ることで、
はい、
その人の オリジナルの味噌ができるって。で、うん、その昔からのこのおばあちゃんの味噌の味はこれみたいなっていう話は聞いたことありますね。
だから一人一人違う味噌が生まれるってことですね、う
ん
う
ん、なんかそれにね、あの関係するのかしないのか、その子供に混ぜてもらうとすごい味噌が美味しくなる説も聞いたことがあって、なんかあるんでしょうねきっと、
うんうんうん、はい、ね、そうなんです。そんなことを思いながら、うんうん、はい、実感しながらすり合わせていきまして、はい、でその後今度はその置いておいたペースト状の大豆に、
うん、はい、
今混ぜた麹と塩を入れて、
うんうん、はい、
でその3つを蒸し大豆、生麹、塩、それをこう今度はまた手で混ぜ合わせていくっていう作業を行いました。
はいはいはい、
はい、
まあ、結局全部混ぜる、均等に混ぜるって感じですね、
う
ん
う
ん、あ、
そうですね。
あれまた大変じゃなかったですか。結構力いりません、握力が
ちょっと硬かったので、サイ、うん、さんがぬるま湯を入れてくださって、でちょっと柔らかくしながらどんどんこう手で、まあ、こねるっていうんですかね、はい、混ぜ合わせていきました。
あの時お湯をちょっとだけ入れて柔らかさを調整するんですね。
そうですね。でもちょっとあれ自分でやると、うん、自分だけでやると、うん、この硬さがちょうどいいのか、それともちょっと硬いのかがわからないなと思いながらも、うんうん、まあでもそれもなんか手作りの醍醐味なのかなって思いながら、はい、でもさえさんがいらっしゃったので、うん、ぬるま湯を足してくださって、
はいはい
はい、それでどんどんこう混ぜ合わせていって、うんうん、でその3つが蒸し大豆、米麹、お塩が混ぜ合わさったなというところで、それをちょっとこう団子っぽくして、
はいはい、
でタッパーをご用意いただいたので、うん、タッパーに投げつけていきました。
ね、みんな投げつけますよね。あれはなんでかなっていつも思うんですけど、
あの
空気が、
そう、空気をこう弾くっていうんですか、うん、空気を入れないようにらしいです、ね、はい、うんうん、投げつけてくださいねって言われて、結構なんか気持ちいいなと思いながら
一部はみ出してましたね。
あ、そうですね、勢いよく投げちゃって
、はい、まあまあ、
そうなんです、はい、あとみつくりさんとさえさんのお子さん、うん、娘ちゃんが参加してくれていたので、
はいはい、
娘ちゃんに一緒に手伝ってもらって、
はい、
で娘ちゃんも団子にして私のタッパーに一緒にこう投げ入れて
入れて、はい、微笑ましかった
で投げ入れた、まあまあ、味噌ですよね、
はい、
味噌はだんだんそのタッパーの中でこう平らにしていって、
はい、
空気を抜きながら、うんうん、どんどん下の方にこう押しながら平らにしていき、はい、っていうのを繰り返しやっていきました、う
ん、はい、
だから団子にした味噌を投げ入れて、うん、何回か投げ入れたらそれをタッパーの中で平らにしていく、
空気を抜きながら平らにしていく、ね、
そうですね、
はいはい、
はい、でその後カビにならないように、うんうん、その熟成期間中にカビにならないようにということで酒粕の、板バージョンがあるんですけれども、その板の酒粕を、
うんうん、
味噌の一番上のところに敷き詰めて、
うんうん、はいはい、
でその上からラップをして、でタッパーの蓋をして一応、まあ、完成という、はい、ことになりました。伝わりましたでしょうか。
まあ、きっと伝わったと思います。はい、
はい、いや意外と、
うん、
まあ、その蒸し大豆を作るところからはやっていないので、はい、まあ、何とも言えないですけど、うん、感覚的には石鹸作りより簡単だなって、
はいはいはい、
思いました。
石鹸作りね、いや、よく一人でやったなと今でも思います。あれすごい緊張しそうです、
ね、そうですね、火星ソーダがちょっとドキドキしますね、う
ん、これ多分味噌作りはこの、ね、カビさせちゃ嫌だなっていうプレッシャーはあるけど、その危険性は多分ない。
そうですね、
ですよね、
はいはい、はいはい、なんか本当に楽しく、
うん、
あ、これが自分の味噌としてなんか熟成されていくんだなっていう、こうワクワクもありながら作らせてもらいました、
は
い
は
い、
これ熟成期間はどれぐらいにするつもりっていうのありますか。
1年はしたいですね。
1年は、はいはいはい、
はい、 そうなんです、
はいはいはい、酒粕で蓋をするっていうのは、
はい、
割と新しいというか新しくはないんでしょうけど、へーって思う人が結構いるんじゃないかなと。
はい、これは、さえさんが以前、味噌作りのお話の時にお話しされていたと思うんですけど、はいはい、カビさせない方法でしたよね。
ね、だから多分、空気が触れたところが、からカビやすいというか、だからそれのカビ防止で、蓋をするんだけど、それに酒粕を使うっていうのが、なんか、割とへえと思う人がいるんじゃないかなと。
うんうん、
思います。あ、まあ、僕そもそもいや自分でやらないから、ね、そんなに詳しくはないんですけど。
そうですよね。うん、多分これは、サイさんが見つけたコツだったと思いますね。でしたっ
けね。そうそうそう、そこをね、聞いとけばよかったなと思いましたけど、まあ、そんな感じです。
なんか、ちょっと若干曖昧なところもあります。申し訳ございません。
僕もね、やっぱりサイちゃんがいると、この辺はスムーズに話は進みますが、
はい、
まあ、今日はね、イキさんと僕で話そう。
とにかく、はい、ちょっと私のご感想を聞いていただけると嬉しいなと、はいね、思っております。すね、はい、はい、まあ。とにかく、ワクワク楽しい味噌作りだったんですけれど、うん、はい、このお味噌を作る前に、手軽にできる味噌レシピっていうのも、ちょっといくつか教えていただきまして、う
ん
う
ん、あ、はいはいはい。
そう、一番私が、作ってみたいなと思ったのが、
はい、
ワンタンの皮に、
はいはい、
お味噌と、
うん、
ナスのみじん切りと、
はい、
玉ねぎもしくは長ネギのみじん切りを、
うんうんうん、
ワンタンの皮で包んで焼くっていう、
はいはいはい、
そういうレシピがありまして、はい、で味噌とナスと玉ねぎ、
はい、
これはまあ最初にあえて、
うんうん、
まあ、種っていう形ですよね。なんか餃子の種みたいな。
餃子の種みたいな感じですよね。
で、その種をワンタンの皮で包んで焼く。
はいはいはい。
そういう味噌レシピ。
うんうんうん、
で、食べてみたら、あ、美味しいっていう。
あ、そうか。今日作って、サイが作って持ってきたんです。
あ、そうですそうです。はい。味噌レシピいくつか教えていただいたんですけど、すべてサイさんが作って、
うんうん、
味噌作りの前に出してくださっていたので、すべて、はい、食べさせていただいたんですけど、
めっちゃ試食多かったでしょ。いろんな試食が並んで、
いやでもなんかときめきました。お皿にこう少しずつですけど、
はい、
いろんな味噌レシピがこう置かれていたので、
はいはいはい、
はい、あとはきゅうりのかす味噌漬け、
うん、はいはいはい、
あとは大根の味噌漬け、
うん、
担々麺も出ました。
あ、はいはいはい、
担々麺っていうとやっぱりね、すごくこう辛いイメージがありますけど、
うん、
今回はその味噌レシピの担々麺ということで、
うんうん、
まあ、今いくつかご紹介しましたけど、
はい、
全てもう優しい味っていう、うん、その感想が一番ですね。
ほうほうほう、
なんかもう体にいいだろうし優しいって、すごい幸せな気持ちになりました。
あ、よかったですね。
はい、
そう、今日ね出すんだって言って、
はい、
昨日夕飯にそれらを出してくれて、
あ、
全部うまかった。
あ、そうだったんですね。
だから全部今言ったやつまで、ああ、うまかったうまかったって、
うん、あ、先に召し上がってたんですね。
もう特に一押しは担々麺でしたね。
ああ、美味しいですね。あれ、
そうですね、
うん、ねえ、ちょっと詳しいレシピはご紹介ができないんですけども、
はい、
はい、そういうさえさんの味噌作り講座に参加するといろんな手軽にできる味噌レシピを教えていただける機会があるかもしれません。
かもしれませんね。
はい、
はい、
それからですね、いろんなお味噌もちょっとこう小皿に乗せてくださっていて、うんうんうん、
はい、
白味噌、麦味噌、豆味噌、米味噌、
うんうん、4種類
4種類だったかな、
うん、4種類だったと思います。
はい、
小皿に4つポンポンポン乗ってました、はいはいはい、
そうなんです。米味噌は3年熟成の米味噌で味が濃厚でした、はい、
うんうん、
美味しかったです。それから一番でも味が濃かったなと思ったのは豆味噌ですね。
あ、豆味噌なんか味濃いイメージはありますね。
はい、すごい焦げ茶のお味噌でしたね。
はいはいはい、
はい、 でも味濃いんですけど、なんか優しさを感じるんですね。そう、それから、白味噌は、はい、麹の味が強かったです。
甘いってことですかね。う
ん、なんか甘酒っぽかったです。
ああ、なんかね、うん、イメージ湧きますね。はい、白、もう名前からそんな感じがします、
ね。甘そうですね。はいはい、なんか おしゃれ感を感じました。
あ確かに。
あと麦味噌が一番なんか、うん、優しいって感じた気がします。
麦味噌のイメージあんまりない
あそう
優しい味なんです。
うん、なんか優しかったですね。まあ、全て、うん、とにかくなんかほっこりする味でした。やっぱ手作りってこうなんだなっていう、なんか機械的じゃないというか、はい、ちゃんとこう手の味が入ってるんだなっていうのを感じましたっていう、そう、短時間ではあったんですけど、すごい充実した手作り講座でした。
いやそうですかね。なんかね、あの北海道来てもらって、で作ってもらって、直後ラジオお願いしますねちゃんと喋れるようにしてくださいとか言って無理なお願い
を
聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。もう本当にお呼びいただいて、
ね、小沢参加してみて改めて感想はどうだったでしょうか。は
い、やっぱり手作りっていいな。もうこれにつきます。
手作りっていいな。
はい、で味噌作りはまあ、特にというか、まあ、石鹸作りしかやってないので何とも言えないんですけれど、味噌作りは本当になんか手軽にできるなって思いました。
ああ、やっぱり味噌は手軽なんですね。
なんかそんな気がします。
はいはいはい、
はい、
結構ね、あの味噌作ってる人が多いイメージがあるんですよね。なんかね、メルマガ読者さんでも、あの私も味噌作ってますっていう返信を割といただくんですよね。
はいはい、
うん、あ、しかも、さえが作り始めたのも、確か2003年か5年か忘れたんですけど、2003年まだ出会ってなかった、まあ。あの結婚当初から味噌を作ってたので、うん、やっぱり一番始めやすいことなのかなと思いましたね。
そうですね。あと、お味噌ってすごい、日本人にとって身近じゃないですか。はいはいはいはい、だから身近なものがこんなに手軽に作れるんだって思うと、なんかもう毎年作りたいなっていう、そんな気持ちになりますね。
でもハードルがあるじゃないですか、最初って。
あ、はいはいはい。
あの、作ろうと思って、ね、なんか7ヶ月作れなかった。あのハードルは何のハードルだったかってわかりますか？
ああ、やっぱり手作りは手間がかかる。
うん、あ、はいはいはい。
時間がかかる。そんな気がしてるんですね。多分気がしてるだけですね。
いや、やっぱりね、その作ったことないと、なんかあらゆることがハードルになりますよね。
そうですね。何を準備しなきゃいけないのかなとか、その準備したいものって簡単に手に入るのかなとか、
そうそうそう、ね、ね、ボールを用意したらいいのかな、大きさはどうなのかなとか、潰すとき、すりこぎとかでいいのかな、なんかマッシャー、専用のマッシャー買ったらいいのかな、なんか、どんどん次々こう、なんか難しそうな気がしてきますよね。
そうですね。
だからワークショップっていいですね。
うん、そうですね。やっぱり最初の、こう、始める一歩としてはすごくいいですね。で、一歩踏み出したら、次はもう自分でやってみようっていう気になってくるので、
次はね、自分でやってみようかなって思いますよね。ああ、なるほど。
そうなんで、はいはい、あ、そうそう、講座では大和田いつかさんも参加されてましたけど、うんうん、前回ご出演いただいた前真子さんも、
はいはいはい、ね、一緒にワイワイと、はい、やってましたね。
参加されていて、そうなんです。お二人とも、こう、お話をさせていただきながら、一緒に作れたっていうのもすごい楽しかったです。
あ、そうですよね。うん、やっぱ一人で孤独にいいのかな、これで大丈夫かなってやるよりね、全然いいですよね。
そうですね。あと、ね、なんか何かしら、こう、情報交換とかもできるので、それもいいですね。
はい。
はい。ということで、とても、楽しかったです。
よかったです。
ミスクイさん、はい、声をかけていただいて本当にありがとうございました。
こちらこそ来ていただいてありがとうございました。はい、
で、この味噌作りについては、第94回でさえさんに詳しくお話しいただいていますので、合わせてお聞きになってみてください。
はい。
はい、それでは、メッセージをいつご紹介いたします。はい、 タツさん、女性の方からのメッセージです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第98回家庭菜園2024年夏の会を聞きました。1日に3回も畑に行ってしまうゆうきさん、育てているのが61種類の野菜ってすごいですよ。面積も10メートル ×14 メートルはかなり広いので、いろんな野菜が作れそうです。北海道は美味しい野菜が作れる土壌で羨ましいです。栽培野菜の種類を増やせば経験を積めるという発想が素晴らしい。イキさんのコメントで、ゼロから1を始めるのは大変だけど、1から2にするのはスムーズにいくって本当ですね。2024年はグリーンカーテン方式でヘチマを育てていらっしゃるのですね。摘心ってちょっとドキドキしますよね。夏の終わりに立派なヘチマができますように。こちら2024年は昨年よりもさらに冷夏で、夏野菜の育苗はことごとく失敗しました。他の野菜の出来も今一つ。ただスグリ類やグーズベリー、ラズベリー類は涼しい初夏にも十分耐えて、果実はかなり収穫できて、ジャムや酵素ジュースをたくさん作れそうで嬉しいです。サイズは小さいですが、大根もできました。温室で小さな葉っぱのシソもできています。ここの土地でできる野菜や果物を大事に菜園を楽しんでいきます、というメッセージです。
はい、タツさんはイギリスにお住まいの方ですが、
はい、
イギリス冷夏だったってね。
そうだったんですね。昨年夏
で、昨年よりもさらに冷夏ですって言ってて、だから2023年も冷夏で、24年もさらに冷夏だったって、
うんうん、
だからなんか暑かったじゃないですか、2024年もね。
あの日本は、
まあ、北海道は大したことなかったんですけど、
はいはい、
関東も日本全体ね、暑かったから、あれだけね、温暖化って言われてるから、もう全世界温暖化なのかと思ったら、冷夏の場所もあるんだなって。
なんか不思議ですよね。
不思議ですよね。何なんでしょうね。
うん、
なんかこういうリアル情報を聞けるのいいなって思いましたね。
確かに、ね、確かに。ちょっとご紹介するのがだいぶ遅くなっちゃいましたけれど、
これいつ頃の98回の回を聞きました、だから夏ぐらいにいただいたメッセージでしょうかね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、あ、そうそう、ヘチマですね。
ヘチマですね、
はい、はい、ヘチマは
祈ってくれてます。
そうですね、
どうだったでしょうか。まあ、前にも話したかもしれないですけど、
はい、話したと思いますが、ヘチマはできませんでした。でもとっても黄色いお花がたくさん咲いてくれて、はい、うん、グリーンカーテンにもなってくれたので、はい、育ててよかったなと思っております。
はい、
はいはい、タツさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。